はい、ただいま4月29日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。
こんばんは。
こんばんは。
はい、ということで5月に向けてのですねラジオということで、まあ、4月末なんですけれども、おとといですね、マジックワンズの方はですね16周年を迎えましてですね、
はい
はい、でこのラジオもほぼ同時期に始まってるんですよ。ということでこのラジオも16周年ということでですね、
長いですね、
長いことやってるなと改めて実感しておる次第でございますということですね。はい赤川さん、
はい、
先月なんか約束したこと覚えてますか？
先月に約束したことですね、
はい、
それは、
はい、
4月に関係があることですか？
はい、忘れている。
アキネーターや
はい、まあね、なんか咲き始めの、ま、桜は僕は見ないんだと、
あ、
満開になってから桜を見てやるぞという宣言をして、ラジオは、まあ、先月の放送は終わったわけなんですけれども、結果いかがでしたでしょうか？
なんか次の日ぐらいになんか見た気がしますね。5
分先ぐらいの桜を見た。なんか、まあ、普通にね生きてたら、は
い、あのちょっとアンテナが立ってしまいましたよね、桜に対する。ちょっと、
はい、
あの、はい、そんな感じでしたね。まあ、
まあまあ、アクアの宣言はそんなものだというね。
これはね、あの、はい、植物が多い町というのがもうやっぱ素晴らしいということでございますね。
だからあの時点で見てないことがおかしいっていう。
ちょっと、まあ、多分見てたのにアンテナが立ってないから、はい、木やなぐらいの、はい、認識やったんかもしれないですね。その、
なるほどね、
咲いてるぞっていうのがもう意識になって、
ね、やっぱりね、あの人間やアンテナが立ってないと見てるようで見てないみたいなこと、
ね、多分そういうことやったんでしょうね。
というところでいろんなことにですね興味関心を持ってですね、情報キャッチする生き方をしていきたいなと思っておりますと
、はい
はい、そうなんですよ。だからアンテナ自体もね、こういろんな良いこと良いチャンスみたいなものもね全部これアンテナなんで、はい、しっかりとその受信をねして過ごしていただけるようなラジオにしていきたいと思っております。ということで福田修山の
開運フェスティバル、
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー、このコーナーはアクアの朗読によって皆様に開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんな文章でしょうか？
はい、今月は、はい、プロデューサーの流さんのお題がありまして、
はい
はい、
お題いただいたと、
お題をいただきまして、はい、それが、男性の声と女性の声で、
ほう、
ま、似たような内容を喋ってそれを聞き比べたいなっていう。
おお、
はい、
ということで、
ということで
意気込みの方、
はい、はい、そうですね、はい、昨日なんと、はい、親知らず的なものが炎症してしまいまして、はい、昨日はもう声も出なかったんですよね、
はい、
これで、ま、今日に至ってアズレンスルホン酸ナトリウム水溶液をうがいにしまくった結果、
はい、
少しはマシになったんですけど、声は出るようになったんですけど、
はい、
そこでですね今日はね、はい、なんか、はい、女性の声があるんですよね、
はい
はい、僕も女性の声は出ない低さの、
あ、なんかずっとおじさんとかね、
おじさま声がもう割と地声になってきちゃってるので、はい、今このタイミングでも僕の中の女性のイメージはないです遠くの方に
ここに
立っても今僕はおじさんとお兄さんが頭の中で会議してます。どうしよう俺たち男だけどって。
そっか、もう聞く側どんな気持ちで耳を傾けたらいいのかももう謎な状況ですけど、そうですね、
結果的には、はい、綺麗なおじさんと汚いおじさんの
、はいはい、まあね、このいろいろジェンダーフリーの世の中ですから そんなことも含めて、はい、
ちょっと怖い、はい、恐怖しております
、はい、わかりました、まあ、広い心での、はい、ね、 保管していけばいいわけですよね。
そうですね、
はい、他にはこう聞く側のイメージ、まあ、それさっきのねアンテナも含めてですけど、そういう聞く側の能力が、ね、試されているというところ
かもしれない。そうですね、声もやっぱ多様性ですし、ね、
はい、そうですね、はい、という言い訳も十分済んだところでお願いいたします。
パンダ誕生ニュースです。パンダの赤ちゃんが生まれました。丸々動物園でレッサーパンダのオスの赤ちゃんが誕生しました。お母さんパンダに優しく抱かれています。小さいですね。赤ちゃんパンダの名前はシェイシェイに決まりました。命名した園長によると、ありがとうの思いが込められているとのこと。一般公開が待ち遠しいですね。速報です。先ほどパンダの赤ちゃんが生まれました。上野動物園でジャイアントパンダの双子の赤ちゃんが誕生しました。一頭はお母さんパンダに優しく抱かれ、もう一頭は保育器で管理されています。手のひらサイズで本当に小さいですね。体重はなんと大人パンダの1000分の1だそうです。双子の赤ちゃんパンダは公募で名前を決めるそうで、考えた名前が選ばれたら嬉しいですね。以上、ニュースサテライトでした。それではまた明日。お疲れ様です。ちょっと強いニュースを後出したら前のニュースが弱くなるじゃないですか。双子のパンダとかパンダの赤ちゃんのサイズの説明とか名前の公募とか構成要素が強すぎるんですよ。それ私にはどうしようもないですよ。あとレッサーパンダをパンダと呼ぶ方が変だと思います。
はい、それでは登場していただきましょう。プロデューサーの流れさんでございます。
はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
まあ、先月、料理の材料だけ渡して2種類の料理を作れと料理に来たような、課題だったんですけども、まあ、ちょっと間が悪いことに声の調子が悪いということで、まあ、1人目の、男性キャスターが得意な分野、キャスターの人はちょっと、ちょっと重々しかったかなと思います。まあ、女性がちょっとできないんで、ちょっと可愛い系の、可愛らしい男の子という感じで、あったんですけども、そうですね、内容的には、まあ、僕の、イメージしていたような、文章がこう似たようなものを、どういうふうに、演じ分けるかというところは、できていたと思うんですけども、あ、ヨハンは、オチまできちんとつけていただきまして、
ありがとうございます。
かなりややこしい、課題だったと思いますが、声の調子がですね戻ったら、また新たに挑戦してほしいと思います。
はい、ありがとうございます。恐怖が続くということで。
なるほどですね。あ、でもまあ僕は割とちゃんと女性アナに聞こえましたよ。
いや、まあ、はい、そうですね、かっこいい声の女性もいますからね。
はい、
そういうことですよ。
なるほど。
はい、きっと、
はい、兄としてはどうでした？
そうですね、うん、まあ、アニメとかでは、うん、女性が男の子の声とかをやったりするんで、はい、まあ、あれぐらいやったら許容範囲じゃないかなみたいな。はい、
ということで合格ラインには達していたということで、今後も精進願いたいと思います。
はい、ありがとうございます。精進します。、
はい、ということでアクアの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェストということで、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーとなっております。ということで来月5月ですね、5月は昔の言い方でさつきと言います。さつきという元の、名前の語源はさなえ月というようなことが説がありますね。さなえ、田植えをする女性のことをね、さおとめとか言ったりとかですね言いますけど、その田植えする苗の、ね、ちょっと目出しした状態の苗のことさないさないみたいなねことを言ったりします。そしてこのですね、これは 神様の月でもあるんですね。その神様の月というような意味もありまして、その昔日本にはですね、佐という名前の神様がいらっしゃったと言われております。これはですね、日本神話よりも 昔の時代の話でございましてですね、その名残がいろいろ残ってるっていうところでございましてですね、神様にまつわることにね、佐ということがね、言葉が割と残ってるっていうことなんですね。榊であったり酒であったり幸とかですね、そういういろんなね、神様のまつわる道具に佐という名前が使われていたりとかですね、桜というのもですね、佐という神様が宿る、木というような呼び方がされているとされています。まあ、そういうですね、神様の月というところなんですね。そして田んぼの神様ということなんですね。冬に山に帰られるんですけど、春になると里に降りてきて、いろいろなですね、植物に恵みをもたらしてまた山に帰っていくというようなことになります。ですので、秋祭りというのはこの豊穣のね、感謝のお祭りに なるんですけれども、この5月これぐらいの時期のお祭りはですね、これから五穀豊穣を願うというですね、そういう形のお祭りになりますね。なのでその辺ですね、ゴールデンウィークですね、まあ、参拝とかされるような方はその辺です、もう自分のことプラスですね、こういう自然のね、農作物のようなことも、祈ることが大事なんじゃないかなと思います。はい、で5月というと、ゴールデンウィーク大きいのがね、今年は9連休みたいな、ね、人もいるみたいですけれども、なかなかですね、人の移動も大きくなるんじゃないかと、ね、コロナもちょっと落ち着いてきたというか、5月、ゴールデンウィーク明け5月8日から、まあ、5類に引き下げられるというような話もあったりとか、もうすでにですね、街中は外国の方が非常に増えてきているようなことにもなりまして、そして9連休とかなってくると、まあ、日本から海外に出られる方も多いわけですよね。ですので、まあ、そもそも海外からの人が多いし、海外に出た方がゴールデンウィークが、まあ、終わったら帰ってこられるというようなところでですね、で、まあ、なんて言うんでしょうね、まあ、こう油断しすぎないみたいなところも大事なんじゃないかなと、まあ、マスクいつまでつけるね問題もありますけれども、そうですね、ある程度なんていうか、自分としては、このね、まあ、出られる方もそうですし、持ち帰ってきてしまったりだとかいうこともあると思うんで、まあ、気をつけていくことには変わりないかなとは思います。はいですね、その辺がゴールデンウィークちょっと気をつけていただければなという感じですね。で、今年は5月の6日が、立夏という暦のところになりまして、ね、暦の上では夏の始まりということなんですね。でこの日が満月なんですね。で、5月の満月ってすごく深く意味がありまして、ですね、タイとか、スリランカとかああいった地域、まあ、東南アジアという方に広まった仏教の、大乗仏教とか南伝仏教とか言われる、ね、宗派の、仏教においてですね、仏様が、生まれた日、悟りを開いた日、お亡くなりになった日が5月の満月であったという話がですね、説が非常に濃厚で、その日に大きなお祭りをするんですね。それが、上作祭というようなものがありまして、まあ、日本でもそういうお祭りがあるんですけれども、非常に、ね、大きなお祭りがあります。で北伝仏教、普通の大乗仏教と言われる日本のお寺とかでは4月の8日にですね、花祭りといってですね、まあ、仏様が生まれた日を祝うというイベントがあったりとか、また別でお亡くなりになった日とかはまた別でですね、まあ、分けられているんですけれども、この南伝仏教の方はですね、同じ日に祝うというところでですね、非常に大きなお祭りがあるということですね。そしてこの4月8日っていうのも旧暦では今年の5月27日が旧暦の4月8日なんですね。ですので5月27日か5月6日、その説によって5月6日であったり、まあ、大体これぐらいの時期に仏さんが生まれたのであろうという 感覚的なところはね、ご理解いただけるかなと思います。非常にね、まあ、ありがたい月であるというところには変わりないというところでですね、休みの日とかでもですね、そういう参拝とかされるのもいいかなと思います。そしてさらに、この田植えのこれから始まっていくような時期でもありますので、自分のことだけではなくてですね、そういうの 植物であったり農作物であったりとか、もろもろのですね、繁栄を願うみたいなところも大切なのかなと思います。そして、まあ、過ぎてくると夏とか夏祭りがねまた、6月7月始まってきますけど、夏祭りは夏祭りでこの病気を鎮めていただきたいみたいなお祭りが割とメインになってきますですね。で、まあ、コロナのですね、祈願とかはそっちが何て言うんでしょうね、そういうのも含めて、意識していただければと思います。はい、あと5月は、子どもの日とかですね、端午の節句と言われるものですね。これが5月5日になりますけれども、もともとはこれも、田植えをする女性のための、節句がルーツとされております。もともとはですね女性のイベントだったんですね。まあ、それが3月3日のひな祭りができたことによって、まあ、対比する形で、まあ、男の子とかですね、まあ、子どもの日というふうに変化していたというところなんですけれども、鯉のぼりを上げたりとかですね、兜とかですね、まあ、非常にね、なんていうんですか、勇ましさとかですね、健康に育つようにとかいうところを願っているということですね。まあ、特に鯉のぼりというのは登竜門伝説という昔のですね、竜の伝説がありまして、鯉が滝を登って竜に変わるというね、そういうストーリーなんですね。ですので、まあ、広島カープとかありますいうね、こうなぜこのね、なんででしょう、魚なんだみたいなところもあるかも思うかもしれませんが、竜の手前のね、非常にね、そこから竜になるんだという、ね、そういう意味があるんですね。ですので、鯉のぼりというのはそこからね、立身出世の象徴みたいなところがありましてですね、はい、そういうところが大事にされているというようなことですね。はい、あとはですね、5月母の日がね5月でありまして、ですね、まあ、5月14日第2日曜日が母の日なんでですね、まあ、生まれそういうところもね大事にしていただければと思います。はい、あとですね、まあ、5月その母の日ってカーネーションが有名なんですけれども、5月の花といえばバラなんですね。でバラはやっぱりね5月が最盛期というようなところでですね、桜が散った後はツツジなんかが春の終わりの花としてですね、まあ、季語的にもツツジって、晩春って春の終わりの花とされております。そして5月6日、今年は5月6日が立夏なようにですね、バラっていうのは初夏の季語とされてるんですね。ですのでこの夏のこれからのですね、勢い盛んな象徴というかですね、非常に縁起のいい花にもなりますので、まあ、バラを見る機会であったりとかバラに触れる機会なんかもね、ゴールデンウィークなど通して作っていっていただければなと思います。あとですね、5月2日が、88夜というですね、立春から数えて、88日目というようなことになります。で、この88っていうのを、漢字で書いていくとですね、お米という、ね、漢字に通じるというところからですね、まあ、これも農作物の五穀豊穣のですね、縁起のいい日とされているというところですね。結局その、まあ憲法記念日もそうですし緑の日もそうですけど、このゴールデンウィークっていうのは非常にねいろんな縁起のいい日が重なってるからこそ連休であり、ゴールデンな、1週間になるわけなんですよ。ですので、まあただ単にですね、まあ、楽しむのが一番大事なことなんですけれども、ただただね表面だけの楽しさだけじゃなくてですね、その元にあるいろんな意味をね、込めてですね、そこにですね、深みを持たせていただければなと思います。もっとねいろんな意味があるんだということですね。さらに今年はそこに、満月が重なってくるということでですね、まあ、より大きなパワーがですねそのゴールデンウィークには宿ってきますのでですね、まあ仏様の対するお参りとかですね、まあ、いろんな神社のお祭りとかも含めてですね、楽しんで過ごしていただければなと思います。ということで月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。 占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。5月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、1月生まれの方は高望みして失敗してしまいやすい時になります。過去の栄光を追うことは NG、 自分にできる範囲のことを無理なくこなすことが開運のポイントです。
上を目指すより周囲や足元を固める時です。
2月生まれの人、恋愛運が×、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が丸です。
はい、2月生まれの方は隣の芝生が青く見えるような時です。嫉妬心は NG、 すでに持っている素晴らしいものの存在に目を向けることが開運のポイントです。
基本的に嫉妬はいい方には働かないですからね、憧れましょう。
3月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、3月生まれの方は争いごとに注意の時です。自信過剰は NG、内部をしっかり守り固めることが開運のポイントです。
争いを避けるように立ち回りましょう。
4月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が丸、恋愛運、金運が二重丸です。
はい、4月生まれの方は有能な協力者に任せる時になります。独善的に一人で行動することは NG、 謙虚な姿勢と誠実な態度が開運のポイントです。
力を借りるのにも能力がいります。頑張りましょう。
5月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が丸、健康運が二重丸、金運が花丸です。
はい、5月生まれの方は今の苦労が後に開花する時になります。逃げることは NG、 問題に向き合って努力することが開運のポイントです。
苦しい時ですが大きな成果が待っています。
6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、6月生まれの方は見る目を養う時になります。目先のことや自分の考えに固執することは NG、有識者の意見に耳を傾けることが開運のポイントです。
柔軟な対応を心がけましょう。
7月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、7月生まれの方は小さなことはうまくいく時になります。大勝負は NG、 有力者に相談することや人に従うことが開運のポイントです。
コツコツといいことを積み重ねていきましょう。
8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、8月生まれの方は何かをしようと思いながら決心がつかない時になります。勇み足は NG、 気が熟すのを待つことが開運のポイントです。
今の状況を維持できるようにじりじりと頑張りましょう。
9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、9月生まれの方は実力がなかなか発揮できない時になります。途中で投げ出すことは NG、 もう一工夫することと自己 PR が開運のポイントです。
一つの思いつきで案外全ての歯車が噛み合うかもしれません。
10月生まれの人、金運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が二重丸です。
はい、10月生まれの方は改革が成就する時になります。消極的な態度は NG、 自信を持って行動を起こすことが開運のポイントです。
トライアンドエラーを繰り返していきましょう。
11月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、11月生まれの方はこれまでの苦労から抜け出す時になります。ただし慢心は NG、 質素倹約が開運のポイントです。
落ち着いて物事に当たりましょう。
12月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、12月生まれの方は喜び楽しむ平和な時になります。他人のことに口を挟んだり論争することは NG、 人と和合することが開運のポイントです。
みんなが仲良くできるように立ち回りましょう。
はい、ということでございます。はい、いろんな方いらっしゃいましたが、総合的に言えるのは、まあ、そろそろね、いろいろきつかったようなこともね、終わりに向かうようなところになります。まあ、季節もどんどんね、良くなってきて、そうなんですよ、春ってね、こう1月からこうだんだん、ね、新春とか言って、2月は立春とか言って、まあ、まだまだ冬なのにとか いう感覚ですよね。で5月はね、先ほどね5月6日が立夏で暦の上では夏の始まりですよと言いましたが、まあ、体感的には春なんですよね。でね、梅雨が明けて夏が始まるなみたいな感じですよね。なのでまあなんかそろそろね、そういういわゆる春のね、この最盛期というか終わりというか、まあ、一番過ごしやすい時でもあるのかなと思います。ですので、まあ、そういう、ね、いよいよ春が本格的に、ね、来ると、そして太陽のエネルギーの最盛期っていうのは、夏に向かっていくわけですから、まあ、一応、ね、すごく一番勢いがある時とも言えますね。というところでですね、希望をね、この自然のリズムにね、自分の希望をね、合わせていきましょうというところは一個言っておきたいところですね。あとはですね、この見栄を張ったりとか、この自分のですね、実力以上の実力があると言ってみたりだとか、なんかね、持ってないものを持ってるというようなね、そういう飾るようなことっていうのは NG っていう感じですね。はい。ですので、まあ、なんて言うんでしょうね、こう、実直に素直にまっすぐ行けば大丈夫というような形になりますので、しっかりと過ごしていってください。そしてですね、まあ、5月が終われば6月1日からは衣替えててね、学生服とかは、ね、夏服に変わるというようなタイミングです。そして6月末になってくると1年の半分なんですね。神事的にはまあ名護市の払いとか名護市の大払いとか、そういうようなことになります。まあ1年も本当にね、この間新年明けましておめでとうと言ってたような気がしますが、まあ毎年毎年ですが、本当はあっという間だなと思います。ですのでしっかりとですね、一日一日をね、無駄にせずに大切に過ごしていっていただきたいと思っております。ということで今日お話した内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は5月27日の午後8時からでございます。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。